第13課3月23日から3月30日主を待ち望め。3月23日安息日午後安生聖句。主を待ち望め。強くかつ大しくあれ。主を待ち望め。詩編27-14口語訳。主を待ち望め。大しくあれ。心を強くせよ。主を待ち望め。詩編27-14新共同訳。今週の聖句。詩編27-14ローマ8-18-25詩編131編マタイ18-3詩編126編詩編92編マルコ16-1-8ペトロ2:1-19今週のテーマ。今期の詩編の学びも最後の週を迎えました。この霊的な旅は私たちに様々なことを体験させてくれました。それは威厳のある創造主、王、裁き主を前にした畏敬の念、神による解放、許し、救いの喜び、悲しみと嘆きの中での屈服の瞬間、そして神が永遠に存在されるという輝かしい約束と終わることのない普遍的礼拝への期待などです。しかし、旅は続きます。なぜなら私たちは神への憧れが究極的に叶う主の到来を望みながら生きるからです。詩編から最後の言葉を引き出すとしたら、それは、主を待ち望めということになるでしょう。主を待ち望むというのは、無意に、必死に時を待つことではありません。それどころか、主を待ち望むというのは、信頼と信仰に満ちた行為。つまり、信頼と信仰が、行動として現れることです。主を待ち望むことは、暗い夜を明るい朝への期待に変えてくれます。詩編30-6、口語訳では30-5、143-8。それは、新たな希望と平和で私たちの心を強くし、もっと熱心に働こうという気持ちに私たちをさせ、主の宣教地から豊かな収穫をもたらすのです。詩編126-6、マタイ9-36-38。主を待ち望むことは、決して私たちに恥をかかせず、豊かな報いを与えてくれます。なぜなら、主はすべての約束に誠実だからです。詩編37-7-11、37-18、37-34、71-1、119-137、138、3月24日、日曜日、待ち望めという呼びかけ。問い1、詩編27-14、37-7、37-9、37-34、39-8、口語訳では39-7、40-2、口語訳では40-1、69-7、 口語訳では69-6、ガラティア5-5、ローマ8-18-25を読んでください。これらの聖句は神の民にどうするように求めていますか？人生における最大のストレスの一つは待つというストレスでしょう。私たちが誰であろうと、どこに住んでいようと、人生のどんな立場にあろうと、私たちは皆時として何かを待たねばなりません。お店の行列に並んで待つことから、病気の予後を聞くために待つことまで、私たちは待ちます。しかし必ずしもそうすることが好きではありません。そうですよね。では神を待ち望むことに関してはどうでしょうか。主を待つという概念は詩編だけでなく聖書の至るところに見られます。それらの中で重要な言葉は忍耐です。忍耐とは、神が私たちの期待に応えてくださらないのではないかという失望の恐れに屈しない、私たちの最大の義務のことです。神に献身する子らは待ちます。彼らは神が誠実なお方であり、神を待ち望む者は自分の状況を神に委ねるなら、たとえその時は必ずしもそのように思えなくても、神が最高の形で解決してくださると信じられることを確信しているからです。主を待ち望むというのは、ただじっと待つことではありません。それは乾ききった土地での激しい乾きに例えることのできる神への強い憧れです。詩編63-2、口語訳では63-1。詩編記者は神からの多くの祝福を待ち望んでいますが、自分の神に近づきたいという切なる思いは、人生における他のどんな願望や必要にも勝っています。ローマの信徒への手紙のこの素晴らしい箇所を読むと、神と被造物全体が世界の刷新と時の終わりにおける神と神の民の祝福された出会いを待っています。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。ローマ 8-19 とパウロは書いています。なんと素晴らしい約束でしょう。しかし、私たちが最終的な救いと神との再会を待っている間、被造物がすべて生みの苦しみを味わっている。ローマ 8-22 中でも、主は聖霊を通して、今もなおご自分の民と共におられます。一方、私たちは新しい創造において、頂点に達する救済計画を明かしするように求められています。使徒言行録 1-4-8。 この新しい創造こそ私たちが待ち望んでいるもの、再臨を待望するクリスチャンとしての私たちの希望の最終的な成就であり、アドベンチストという名には私たちが抱く希望が含まれているのです。私たちは待っていますが、それが決して無駄ではないと知っています。初臨の際のキリストの死と復活は、再臨を私たちに確信させるからです。3月25日、月曜日、母の胸にいる幼子の安らぎ。問いに、詩編131編を読んでください。この詩は私たちと神との関係について どのようなことを教えていますか？神の民は、信仰深いものを苦しめる世界、ほとんどすべての人にとって、誘惑と苦難に満ちた世界に住んでいます。自分は神の子であり、自分の人生を神に頼っているという新たな自覚が、詩篇記者を元気づけ、自分の高慢さに価値がないことを告白させています。高慢の欺瞞性は、高慢なものを自己中心にさせ、彼ら自身を超えたものを見えなくさせます。そのため、高慢なものは、神という高い次元の実在を理解できません。これに対して、正しい人は、神に向かって目を上げます。詩篇 123-1、2。神の偉大さを認めることで、彼らは謙虚になり、自己追求や虚しい野心から解放されるのです。詩篇記者は、高くを見ず、大きすぎることを追い求めていないと告白しています。詩篇 131-1。これらの表現は、人間の理解を超えたこの世における神の御業を説明しているのです。現代科学は、最も単純なものでさえ、信じられないほど複雑で、少なくとも今のところ、私たちの理解をはるかに超えていることを示してきました。実際、物理的な世界を知れば知るほど、目の前に現れる謎が大きくなるというのは大きな皮肉です。一方、詩篇 131-2 にある、母の胸にいる幼子のようという比喩は、神に抱かれることで落ち着きを取り戻し、心静まる人の的確な例えです。これは、幼い頃の様々な段階における子供と母親の愛情関係を示しています。神は私たちを空虚な野心や高慢さから引き離し、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げる。ヨハネ 4-34、 ヘブライ 5-12-14 も参照。という硬い食べ物の栄養を私たちに紹介しておられます。詩篇131篇に描かれている子供のような信頼は、人生の苦難に試され、神が御言葉に忠実であることを知った成熟した信仰です。この詩の最後で、詩篇記者の関心は、神の民の幸福に向けられています。結局のところ、私たちは、神との個人的経験を用いて、神の教会を強化するように求められているのです。つまり、神の誠実さと恵みについて、私たちが個人的に学んだことから、何らかの理由で、まだ信仰と格闘している人たちに分かち合えるということです。キリストについての私たちの証は、教会の中でもすることができます。そこには、自らキリストを知るべき人が大勢いるからです。改心して幼子のようにならなければ、決して天の御国に入ることはできません。マタイ 18-3。 イエスはここで何を言っておられるのでしょうか。3月26日、火曜日。束ねた穂をもたらす。問3。詩篇126篇を読んでください。神の民に力と希望を与えるものは何ですか？この文脈において言われていることで、 私たちの現在の生活に適応できるのはどんなことでしょうか。過去における主の奇跡的な救いというのは、神の民にとって尽きることのない霊的着想の源であり、未来への希望の源です。過去の救いは、夢が叶う体験と表現できるほど大きなものでした。イザヤ書 29-7-8 詩編126編では、主がかつてご自分の民を捕囚状態から救出されたことを賛美した世代が、詩編 126-1 現在、捕囚状態にある詩編 126-4 ことに注目してください。しかし、過去の喜びや安心感は、歌を通して追体験され、現在の体験に反映されます。新しい世代は、自分たちもその出来事を直接目撃した人たちの一員であるとみなすことで、聖書の歴史を生かし続けるのです。このように、生きた信仰は、過去におけるご自分の民に対する神の偉大な技を、単に主が彼ら、過去の世代の信者のためだけにしてくださったこととしてではなく、私たちのためにしてくださったこととして大切にします。それどころか過去の記憶は現在に対する新たな希望を生み出します。ネゲブの川、詩編 126-4 口語訳という表現は、神がご自分の民のために突然力強く行動されることの効果的な比喩です。ユダのちょうど南部であるネゲビの地は乾燥した砂漠地帯でした。雨季に大雨が降ると突然川の流れが生じ、激しい水で溢れました。先、秋の雨と後、春の雨は一年間の農業の成功に重要な役割を果たしました。申命記 11-14、28-12、同様に涙と共に種をまき、喜びと共に刈り入れるという比喩、詩編 126-5-6 は、困難な現在から幸福な未来へ神が導いてくださるという力強い約束です。収穫期の終わりは、古代ヘブライの巡礼者たちが季節の収穫物をエルサレムの神の神殿に運ぶ時期でした。出エジプト記 34-22、34-26。収穫という主題は、当時の人々にとって効果的な霊的教訓を与えました。畑、果樹園、葡萄園に種をまき、手入れをする重労働が、豊かな収穫の喜びで報われるように、神の民の現在の試練は、時の終わりの救いの喜びで報われるでしょう。大収穫の比喩は、キリストの再臨の際に、民の王国が地上に回復することを指しています。アモス書 9-13-15、マタイ 9-37。しかし、ここにも、待つという主題が出てきます。収穫と同様、私たちは自分の働きの実と結果を見るために待たねばなりません。あなたの人生の中で主が働いておられるとはっきりと目撃した時のことを思い出してください。その経験から今 あなたが体験していることにどんな希望を見出せますか？3月27日、水曜日。神の安息日の休息の中で待つ。問4、詩編92編では、安息日のどんな2つの側面が強調されていますか？神の偉大な技に対する賛美。詩編92の5、6。口語訳では92の4、5と、エデンのような神に従う人の描写。詩編92の13から15。口語訳では92の12から14は、安息日が記念する第一の側面である天地創造を明らかに指し示しています。またこの詩は、敵に勝利された主を正義の神として讃え、詩編92の8から16、口語訳では92の7から15、安息日の第二の主題である悪からの救い、申命記5の12から15を強調しています。詩編92編は、神がかつて天地を創造し、現在はこの世を支えておられることを讃え、神の永遠の平和と秩序という終末の希望を指し示すのです。人間が安息日の休息を享受できるのは、神が意図高き神、詩編92の2、口語訳では92の1であるからです。神は高いところで強い立場にあるので、敵に対して比類なき優越性を持っておられます。しかし主は意図高き神でありながら、呼びかける者を救うために、すぐに手を差し伸べてくださいます。主の創造の御業と、被造物をあがなう御業は、神を礼拝し、神を愛するよう人々を促します。結局のところ、堕落した被造物の中で、救いの望みもなく生きることは、特に喜ばしいことではありません。私たちは愛し、苦しみ、死にますが、それは何の希望もなく行われます。故に私たちは主を創造主としてだけでなく、贖い主としても賛美します。新しい油、詩編92の10、新共同訳では92の11は、詩編記者が神に再び性別されたものとして、新たに献身することを表しています。油注ぎは、祭司や王のような選ばれた人々を性別するために行われました。出エジプト記40-15、サムエル記上10-1。しかし、詩編記者は、自分の油注ぎを表現するために、珍しいヘブライ語であるバラルという言葉を選びました。この動詞は通常神のしもべの油注ぎを表す典型的な言葉ではなく、油を捧げ物に混ぜることを意味します。出エジプト記29-2、レビ記2-4-5。詩編記者のバラルの独特な使い方は、彼が自らを生ける生贄として主に捧げ、自分のすべてを神に奉献したいと願っていることを示唆しているのです。ローマ12-1。安息日に捧げられた詩の中に、献身に関する考えが見られるのは驚くことではありません。なぜなら安息日は、主がご自分の民を性別する印だからです。出エジプト記31-13。 ナツメヤシやレバノン杉の比喩は、神の民が信仰を深め、神の素晴らしい目的と愛に真に感謝する姿を描いています。安息日は、主とその民との永遠の契約の印です。エゼキエル書 20-20。 従って、安息日の休息は、神の民にとって不可欠です。なぜならそれは、主が契約の約束をすべて果たしてくださるのを、信頼して待つ力を与えるからです。ヘブライ 4-1-10。3月28日、木曜日、喜びとともに朝を迎える。問い5、詩編 5-4、口語訳では 5-3、30-6、口語訳では 30-5、49-15、口語訳では 49-14、59-17、口語訳では 59-16、92-3、口語訳では 92-2、119-147、ペトロ2、1-19、黙示録 22-16 を読んでください。神の救済の時として象徴的に描かれているのは、一日のどの時間帯ですか？また、それはなぜですか？詩編において、朝は通常、神の救済が期待される時間帯です。朝になると、神の行為が明らかにされ、絶望と悩みの長い夜が終わります。詩編 130-5-6 詩編143編では、神の救いによって、現在の死の闇、詩編 143-3 が新しい朝の光、詩編 143-8 に変えられ、墓穴にいる状態が詩編 143-7 安らかな地、詩編 143-10に住まう状態へと変えられています。問い6、マルコ 16-1-8 を読んでください。ここで語られている朝にはどんなことが起こりましたか？それはなぜ私たちにとって重要なのですか？イエス・キリストの復活の朝は、彼の名を信じるすべての人のために、神による救済の永遠の朝への道を開きました。イエスの弟子たちは、詩編 30-6、口語訳では 30-5 にある、泣きながら夜を過ごす人にも、喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる、という約束の力を、復活した主に出会った時に体験しました。私たちの泣き声が喜びに変わるのは、神の行為と無条件の愛によるのです。詩編 30-6、30-8、口語訳では 30-5、30-7。明けの明星が新しい日の誕生を告げるように、信仰は神の子らの永遠の命という新しい現実を告げます。ペトロ 2-19 イエスは輝く明けの明星、黙示録 22-16 と呼ばれ、私たちは夜も悪も死もない主の王国の設立を待ちわびています。詩編 21-1-821-25結局、主を待ち望むというのは、何よりもこれを待ち望むことです。そして、それを待つことには、必ず価値があります。 封印を裂かれたヨセフの墓を越えて、キリストは勝利のうちに、私はよみがえりであり、命であると宣言された。この言葉を言うことができるのは神のみである。すべての被造物は神の御心と力によって生きている。彼らは神に依存してその命を受ける。神と一つであられるお方だけが、私は命を捨てる力があり、またそれを受ける力があるということがおできになった。キリストはその神聖のうちに死の縄目を断ち切る力を持っておられた。希望への光、1091ページ、各時代の希望、第81章。3月29日金曜日、さらなる研究。キリストへの道の、キリストに向かっての成長の章を読んでください。詩編は、主を待ち望めと熱烈に訴えています。沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよ。詩編 37-7。待つことが重荷で、不確かで、孤独だと感じるとき、私たちはイエスが昇天された日の弟子たちを思い出すべきです。使徒言行録 1-4-11。イエスは弟子たちの目の前で天に召されたのに、彼らはイエスが将来のいつの日か戻って来られるのを待つようにと残されたのです。あの日の弟子たちほど今神の祝福を受けたいと強く願った人はいないでしょう。彼らはきっと、主よ、今私たちを連れて行ってくださいと切望したはずです。しかし彼らは父の約束とイエスの再臨を待つように指示されました。もし私たちが、弟子たちは絶望と失望で満たされていただろうと考えるなら、驚かされることになります。彼らはエルサレムに戻り、イエスが言われた通りのことをしました。つまり、聖霊の賜物を待ち、その後、力強く世界に福音を伝えたのです。使徒言行録 1-12-14。使徒言行録2章。主を待ち望めという主の戒めは、主が聖霊を通して私たちのうちに働いてくださらない限り不可能なことです。どんなに人間の熱意があっても、待つということが私たちの弱さに貸す試練に耐えることはできません。ただ一つ、イエス・キリストのうちにとどまること、すなわち主との個人的な関係だけが、その試練に耐えることができるのです。もしキリストが私たちの心のうちに住んでおられるならば、キリストは私たちのうちに働いて、御心のままに望ませ、行わせて、フィリピ 2-13、くださるのです。キリストがお働きになったように、私たちも働き、その同じ精神を表すようになります。こうしてキリストを愛し、キリストのうちにあって、私たちは、あらゆる面で、頭であるキリストに向かって成長、エフェソ 4-15、するようになるのです。キリストへの道、改訂、第3版、文庫版、107ページ、108ページ。主を待ち続けるとき、私たちは詩編の中に平安と満足を見出すでしょう。私たちの祈りと歌は、神と私たちが日々心を通わせる場所なのです。話し合いのための質問。1. 待つことは なぜ私たちの霊的生活において重要なのですか？聖書に登場する信仰の英雄たちが待った経験について話し合ってください。待つことは彼らの信仰をどのように清め、強めましたか？ローマ 4-19 から22、ヘブライ11章。2、私たちが待つことの最終目的は何ですか？詩篇 37-34 から40。つまり、すべてのことが最終的に解決されたとき、私たちは何を約束されていますか？話し合いのための質問終わり。第13課を終わります。